こんにちは、 TBS アナウンサー秋澤純子です。気になる病気や健康についての正しい知識、役に立つ情報をお伝えするアステラス製薬明日も元気。この時間は明日は変えられる、アステラス製薬がお送りします。今週のテーマは小児のアレルギー。東京慈恵会医科大学附属第三病院小児科診療部長の勝沼俊夫先生にお話を伺います。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、今日はまず子どものアレルギー性鼻炎について教えてください。
はい、アレルギー性鼻炎は、大きく分けてですね、通年性といって年がら年中、症状がある方と季節性って言いまして、ある時期だけ症状が出る方に分けられます。
はい、
もちろん通年性の上に季節性という方もいらっしゃいます。通年性の原因としましては、大体ダニ、チリダニですね、お家の中に、ホコリの中にいるダニ、あるいはハウスダスト、カビといったものが原因であることが多いです。
はい、
これは常に生活空間に、空気中にふわふわ浮いてまして、吸入性抗原っていうんですけども、365日常に鼻がぐずぐずするような特徴があります。
はい、
季節性っていうのは、主に花粉が原因であることが多くてですね、抗原がその飛んでる時だけ症状が出る、代表的なものが杉花粉症ですね。
はい、
こういったものは2月3月だけということになります。で、通年性も季節性も、昔は大体10歳小学校上がってしばらくしてからなるんじゃないって言われてたんですが、最近は低年齢化って言いまして、1歳ぐらいで発症するような場合もですね、あるんですね。
あ、そうですか。
はい、
このアレルギー性鼻炎の治療は大人のアレルギー性鼻炎と同じなんでしょうか？
はい、これは全く同じと言っていいと思います。
はい、
まずベースになりますのは、日本の場合ですね、抗ヒスタミン薬っていうお薬、よく耳にされることあると思うんですけども、こういったものを使います。
はい、
で、軽い場合ですと、この抗ヒスタミン薬だけで良くなる方、こういう方も非常に多いです。ただし中等症重症では、これでは十分な効果が得られなくてですね、他の治療をかぶせていく場合があります。
はい、
で、抗ヒスタミン薬は、鼻水、鼻づまりに効くんですが、特に鼻づまりが目立つような場合には、喘息にも用いるんですが、ロイコトリエン受容体拮抗薬というお薬を使うようになります。
はい、
で、あるいはですね、鼻にシュッシュッと噴霧するような、ステロイド噴霧薬、こういったものを使っていきます。
はい、
今言ったような治療は全部対症治療、対症療法って言われるものなんですが、根本的な治療としまして、これまた免疫療法、これ食物アレルギーでもお話ししましたし、喘息でもお話したんですが、免疫療法というものがあります。
はい、
それとですね、これも食物アレルギーや喘息と一緒なんですが、原因抗原をなるべく遠ざけると、こういったことが非常に大事になるかと思います。
なるほど。先生、アレルギーの病気は予防することはできないんでしょうか？
これはそのアレルギーを専門とする医者、特に我々のような小児のアレルギーを専門とする医者にとってはですね、大目標、夢の話なんですね。で、子どものアレルギーについてはですね、1次予防、2次予防、3次予防といって、段階別に予防を行うための研究が行われています。
はい、
一次予防っていうのは、赤ちゃんのアレルギーそのものを発症しないようにする。二次予防っていうのは、生まれた後そのアレルギーそのものっていうよりも、喘息なら喘息とか、アレルギー性鼻炎ならアレルギー性鼻炎を発症させないようにする。三次予防っていうのは、喘息なりアトピー性皮膚炎なりになっちゃうんだけど、それを重症化させないように予防する、そういう、意味なんですが、一次予防に関しましては、子宮の中に、お腹の中にいる段階で何らかのことをすることによって、その間にですね、アレルギーを起こしやすい免疫的な収縮が起こるんじゃないかっていうことがあるんですが、それを、予防するような、以前よりももう少しミクロのレベルでですね、考えるような時代に今なっております。ただまだ、実際に応用するような段階には至ってません。あとはですね、その遺伝子のこともだいぶ分かってきまして、もしかしたら、その人の体質、遺伝子のタイプを調べることによって、こういう生活上の工夫をしたら、あるいはこういうことに注意したら、あるいはこういうお薬を使ったら、 アレルギー防げるかもよ、そういう時代はまあまあそう遠くなくやってくるかもしれないというふうに考えてます。
そうですか。
で、先ほど あのお母さんのお腹の中にいる子宮の中の話でいうと、タバコがですね、悪い方向に働くということも最近分かってきてます。ですから、なるべくタバコの煙から遠ざかる環境で赤ちゃんを産む準備をされた方がいいんじゃないかなと思います。
はい。そして先生、二次予防は、
はい、二次予防はですね、数日前にお話しました通り、スキンケアですね、赤ちゃんのアトピー性皮膚炎とか食物アレルギーはその皮膚から始まるんじゃないか、そういう考え方が最近、強くなってきてますので、皮膚を守ってあげる、例えば保湿剤などを塗ってあげることによって皮膚の障害を守ってあげる、それによってアトピー性皮膚炎の発症とか、あるいはその先にある食物アレルギーの発症とか、こういったことを予防できるかもしれないねっていうことがだんだん分かってきました。
はい。
まあ、三次予防に関しましては、まあ、どんな病気でもそうだと思いますが、できるだけ早い段階でより適正な治療をすると、特にアトピー性皮膚炎なんかそうですが、もうこれ時が経てば経つほどですね、皮膚の構造が変わってどんどん治りにくい、そして重症化しやすい皮膚に構造そのものが変わっちゃうんですね。それに対しまして、その小さければ小さいほど、例えば大人よりも小学生、小学生よりも赤ちゃん、そういうアトピー性皮膚炎発症して間もなければ間もないほど治しやすいですし、その後の予後っていうんですが、将来の重症化も防ぐこと、これも分かってきてますんで、まあどんなアレルギーの病気であれですね、心配になったらですね、かかりつけ医、あるいはかかりつけ医を通して専門医、こういったところの受診をされた方がいいんじゃないかなと思います。
分かりました。今週は小児のアレルギーについて、東京慈恵会医科大学附属第三病院小児科診療部長の勝沼俊夫先生にお話を伺いました。先生、一週間どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さて、来週以降は高齢出産、白内障、花粉症などを取り上げます。また番組では今後取り上げてほしいテーマなども募集しています。宛先は CM の後にお知らせします。